FM 花火をお聞きの皆さん、こんにちは。高齢者包括支援センターがお届けする長寿応援生き生き広場の時間です。担当は高齢者包括支援センターのよろずやです。よろしくお願いします。今日は通いの場について高齢者包括支援センターの千葉さんから伺っていきたいと思います。千葉さん、よろしくお願いします。
はい、高齢者包括支援センターの千葉です。よろしくお願いします。
私はまだ行ったことがないですが、広報1月号でも紹介している通いの場ではどんなことをしているのでしょうか。
通いの場とは、高齢者の方々が近所の身近なところで地域の方々と触れ合うことができる場所のことです。地域の皆さんが自ら活動の主体となり、地域にある集会所などを活用してお茶を飲みながら歓談したり体操したり趣味活動を行ったりしています。
体操で体を動かしたり、いろんな取り組みをされている通いの場があるんですね。
そうなんです。大仙市内には高齢者の方々が参加され、健康づくりのために楽しみながらさまざまなことに取り組んでいる通いの場が少しずつ広がってきています。先日、通いの場の一つである西仙北地域の荒屋敷シニアクラブにお邪魔してお話を伺ってきました。荒屋敷シニアクラブは高齢者包括支援センターが開催している地域シニアクラブという教室を終了後も継続して活動しています。参加している皆さんの声をお聞きください。
FM 花火を皆さん、こんにちは。高齢者包括支援センター西部の八島です。今日は西仙北スポーツセンターに来ています。早速、地区の皆さんが活動されている荒屋敷シニアクラブをお尋ねして、活動の様子をいろいろ伺ってみたいと思います。では早速行ってみましょう。和室の入り口が受付のようですね。こんにちは、八島です。よろしくお願いします。
こんにちは、生き生き隊の吉田です。よろしくお願いします。
はい。今日は荒屋敷シニアクラブについて運営に携わっている吉田さんからお話をいろいろ聞いてみたいと思います。地区の方々と生き生き隊が一緒に活動されている集まりと聞いていますけれども、どのようなきっかけで始めたんでしょうか。
私は荒屋敷地区で暮らしているんですが、町内会の方で福祉部の方の担当していましたので、高齢者ふれあい事業の取り組みを行いました。市の出前講座を利用して健康運動指導士さんから体操や脳トレなどを行うことで、参加した皆さんが体を動かしたり笑ったり楽しい時間を過ごすことができました。3年続けたところで市の地域シニアクラブ事業に応募しました。それに市の介護予防ボランティア生き生き隊の養成講座を受けていた3名が町内にいたもので、これからも健康長寿を目指して元気で過ごしてもらいたいと思うという思いもありまして、荒屋敷シニアクラブでレクリエーションのお手伝いなどを活動を続けています。活動日は毎月1回、第1木曜日10時から11時半までです。内容は健康づくりの体操やレクリエーションなどをしています。時々市の健康運動士さんから今日も来ていただいてますが、荒屋敷シニアクラブに合った体操などのアドバイスをもらっています。レクリエーションでは生き生き隊の中の高橋香織さんの電子キーボードの伴奏でみんなで歌ったりリズム体操などを楽しんでいます。他の地域の生き生き隊の協力ももらっています。
なるほど。健康づくりのための体操だけではなくて、楽しみながらできるそういった内容のレクリエーションなどもされているんですね。まだまだいろんな内容が広がっていきそうな感じがしますね。それでは参加されている人数ですとか、例えば年齢層だとか、そういったのも気になりますので教えてもらえますか。
大体36名ぐらいの方がいますが、毎回参加される方は25人ほどです。そのうち女性は20人ぐらいで、今日は特に男性がちょっと都合が悪く少ないですが、男性は5人ぐらいです。年齢は65歳から88歳ぐらいの方々です。
大勢の参加あるんですね。それではですね、吉田さん、この荒屋敷シニアクラブの活動を通して、こういったところにやりがい感じるなとか、そういったところあったらちょっと教えてください。
はい、家に閉じこもりがちな方々が、例えば今日ここに来てよかったと言って笑顔を見せてくれる時ですね。近所同士でシニアクラブに誘いの声掛けをしてくれたり、送り迎えの協力をしてくれる方もたくさんいらっしゃるので、地域の絆を感じています。協力してくれる人々のおかげで本当に感謝しています。
なるほど。この活動を通して、言ってみれば地域の助け合いの輪も自然と広がってきているというような感じですかね。
はい。
それではですね、今日は参加されている皆さんにもちょっとお聞きしたいと思っております。男性の方から、お話を聞いてみましょう。お話を伺ってよろしいですか。それではよろしくお願いします。
メンバーが住民の大町内会のメンバーで、あれすぐなんですよね。だからいい波好きだなと思っています。それで毎回ね、こういろんなことをこうやってくれて、楽しいんです。でみんな知ってる人だから、最近楽しい会で楽しみにしてます。まずやっぱりその健康管理ね、そのそれから認知症、そういうふうなものにならないようにね、やっぱり年取ってくると、なるべく人に迷惑をかけないようにしたいなと、そう思ってますので、そのためにはね。まあいろいろな方法あると思うんだけど、手軽なのはね、こういう会になるべく出向いて、でなかなかこう簡単そうに難しいやつたくさんあるんですよ。
今やってるような運動にしても、
前段やったやつも、だけどまずそういうのをみんなきっちりやらなくてもコツを驚いてきてるから、真似してね、こう手を動かしたり、そういうのをやって、まずこう知ってる人どうすんだから、それで楽しく会話して、で楽しく帰れれば、それが一番いいんじゃないかなと。
やっぱりこう今長年バレいるのでなくて、
こういう場に来てですね。みんなでやると、なるべくこう集まりに行くと、これがいいんじゃないかなと思います。まずそれでもね、まずできればね、水でまず2つでも3つでもこうくすめたものをね、こうや体を動かせると、まずそれはそれでいいんですけど、私は誘われたんだけど、町内のまず女性の人たちが考えてね、安くシニアクラブということを近くしてくれた人がね、やっぱり女性が先になって活動してくれると世の中が明るくなるという か、丸くなっていいんだよね、その地域も。
やはりその女性の方々も男性の方がいらっしゃるということで、さらにこう安心したこう安定した、
ただね、少し残念なのは、他のサークルにもちょっと入ってるとこあるんだけど、その男性が少ないんだよね、年取ってくると特に、男性がごめんじゃんみたいな感じがあるんじゃないかなって。だから何ですね、みんなと一緒の同じようなことをやれないというので、ちょっと引っ込み思案になる場合があるかもしれません。私は間違ってもこうやってるんです、真似して、それでいいんじゃないかな、まずできればちゃんとやれれば一番いいんだけど、 要はこういう遊ばれね来ると顔出すと、それが高齢者ですのね、特に認知症予防ね、いいと思います。私も少しかかってきてるんだから、まずなるべく休まないでね、行こうかなと思って思ってます。
やっぱり後藤さんとしては、このシニアクラブにも、他にも参加されてるでしょうけれども、このものに参加することでね、こう楽しみのある生活を送れてるっていうのが、まずこう、感じることができますよね。ぜひこういったこの楽しい雰囲気の活動をですね、これからも、そういった聞きやすさというか、仲間内だなという感じも非常に感じられますので、今後もぜひこの活動を続けていってもらいたいと思います。ありがとうございました。
地区の皆さんが楽しんで参加されている様子が伝わってきますね。ところで、健康づくりの体操を生き生き体の方と一緒に取り組んでいると聞きましたが、生き生き体は普段どんな活動をされているんですか？
大仙市で養成している地域での介護予防を応援するボランティアが生き生き体です。活動の内容はサークル・サロンの活動を支援したり、仲間と通いの場を立ち上げたり、自分の得意なことを生かした活動をしています。そして10月11日の大仙市誕生15周年記念式典において、大仙市長から長年の地域のための活動に対して感謝状が贈呈されました。隊員の皆さんは今後も励みになるとおっしゃっていました。
それは素晴らしいことですね。各地域の通いの場と生き生き体のボランティア活動が一緒になって、地域の健康づくりのための充実した取り組みが広がっていくでしょうね。
そうですね。現場の声として、今回のインタビューは今月前半の放送では男性の参加者、そして後半の放送では女性の参加者のインタビューをお伝えする予定です。後半も楽しみにしていてください。
ちなみに、地域の通いの場に行ってみたいときはどこへ問い合わせれば良いですか？
はい、お問い合わせはお住まいの地域の高齢者包括支援センターまたは社会福祉協議会です。
わかりました。本日は通いの場について千葉さんからお話を伺いました。千葉さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は高齢者包括支援センターがお届けしました。
お聞きの放送は 87.3 MHz FM 花火です。